お祈りをいたします。天のお父様、尊い皆をあがめて感謝をいたします。今日も礼拝の一日、この礼拝の朝を心から感謝をいたします。主よ、私たちが作られ、そしてあなたによって救われ、神様、もう一度神様、あなたを神様礼拝する人生と私たちは神様救われて招かれました。神様、どうぞ主よ、この礼拝の人生を大きく、神様、また最善を尽くし、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたを愛し、拝し、礼拝し、そして崇め、賛美し、褒めたたえ、またあなたに祈り、また神様御言葉に聞くことができるように、どうぞ主よ、あなたが助け導いてください。神聖なる事柄、また不思議な事柄に私たちの目を開いていてくださり、心の目を開いて、神様、あなたが私たちを、どうぞ主を導いてくださる、その見えないあなたのお恵みを私たちが、どうぞ主を見るかのようにして知ることができますようにお祈りをいたします。どうか御言葉を打ち開くれば、光を放して、愚かなるものを悟からしむと御言葉にある通り、神様、御言葉の戸を開いて、神様、光が差し込んでくださって、神様、私たちがどうぞ主を知らなかったこと、昨日までわからなかったこと、忘れていたことに気づくことができるように、どうぞ主よ、御言葉をあなたがどうぞ導いてください。よろしくお願いします。主よ、どうぞこの場所に来ることができないでおられるお一人お一人の上に、主の守りが豊かにありますようにとお祈りをいたします。体調をお崩しの方々、また神様、入院中や、また神様、療養中の方々の上に、主イエスキリストの豊かな恵みと守りがありますようにと心を合わせてお祈りをさせていただきます。感謝をし、イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アメン。おはようございます。感謝します。今日は見えるようになりたいという題の下で、また祈りの説教を続けていきます。でも、こんなふうに、あんなふうにというようなメッセージではないと思います。御言葉を聞き、私たちがこの人生を通して祈る人に成長していければ、本当にこの御言葉の取り次ぎがよくさせていただいたかなと思うようなメッセージの一つであります。クリスチャンというのは素晴らしい人生だと思います。クリスチャンとして生きる人生を私たちがもらったということは本当に素晴らしいことだと思っています。クリスチャンとしてあなたが生きるということは、あなたがクリスチャン人生を送るということは、それは観客になることではありません。クリスチャンとしてのチケットをもらった、でそのスタジアムに行って、そしてその席に座って、そして他のクリスチャンたちが、特に有名な牧師さんたちが、あるいは牧師さんたちだけが集まる集会を私たちが見るというようなものではありません。クリスチャンとなるということは、誰か立派なクリスチャンたちの姿を観客のようにして見て生きる人生ではなくて、あなたが信仰を働かせて生きていくことを意味しています。再臨はありますし、新天新地はあります。千年王国もあります。先のことを私たちは忘れません。ですから私はよくそれを語りますし、皆さんにも忘れないように語りますが、だからといってこの地上の生涯のことをないがしろにしてもらっては困ります。あなたの明日はとっても大事な明日で、あなたが今年願っている事柄、お仕事も資格も学校も勉強も一つ一つ大切なことです。思い切り信仰を働かせて生きてください。クリスチャンとしての栄光を、主の再臨が来るまでのこの地上の生涯、思っているより長いから、思っているよりも短いと思うからいい加減になってしまう。結構長いです。思いっきり主の栄光を表して生きる人生を送っていただければと思っています。最初からこんなことを語るのはどうしてかというと、私たちがどうしても受け身になりやすいからです。一番教会がではないです。あなたという人が受け身になりやすいと怒ったり責めたりしているわけではありません。私たち人間というのはどんな時でもそうです。ぼんやりとしてしまって、 もらえるものだけもらって、口を開けて食べて、また寝てというような生活が、あまりに好ましいから楽だからそうしてしまうけれども、そしてそれを語っている私もよくわかりますけれど、今日お語りするこの聖書の箇所から、私たちが見るだけのクリスチャン人生ではない歩みをできればいいなと思っています。聞くだけじゃないクリスチャン人生を送ることができればいいなと思っています。読むだけとか目を通すだけとか、そうした観客としてのクリスチャン人生ではなくて、あるいは観客としての教会生活ではなくて、私は何もしないではいられないと立ち上がるクリスチャンの人生へと導かれていければいいなと願っています。私もそうしたい。祈り始めて、求め始めて、立ち上がり、そして何か行動を起こすクリスチャンの歩みへと変えられていければ、成長していければ幸いだと思っています。というのは、私たちは何もしないで受け身になってじっとしていることがどうも基本の姿勢になってしまいやすいからです。でも聖書は、私は時々思います、主が私たちに聖書を通していつも喜べと言われた主ですし、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいと言われた主は、本当に私たちに喜んでほしいんだと思っています。もう少し思いを働かせて、主は私たちに、いや、無言で無表情で喜ぶということもありますけど、でも基本的に大きく喜ぶとき、私たちは頬が緩み、そして微笑みが顔に浮かびます。ほっぺたに筋肉をつけたのは主ですから、あなたが笑うように、笑うことができるように主が作ってくださった。子供が笑うと、赤ちゃんが笑うと、私たちの心が溶かされるように、主の御旨もあなたの微笑みで溶けることを思うときに、主はいつも喜べと主は言われ、そして私たちに微笑みを与えてくださった。無表情の受け身の状態ではなくて、いよいよ立ち上がって、世の光、地の塩として立ち上がり、そして世界に出て行って、いつも喜べと言われる主の思いを私たちも実行できればと思っています。実を結ぶっていうのはそういうことで、実を結ぶっていうのは、実を結ぶって結実っていうのは実行することです。実践することです。実際に行うことですし、実現させることです。実を結ぶことです。どうか私たちが今日御言葉を聞きながら、見て終わり、聞いて終わり、面白かった、つまらなかった、観客の立場を超えて、いよいよ立ち上がって、そして世の中へと、試合の会場へと出て行っていただければと思っています。この世はあなたを待っています。クリスチャンのことが待ち遠しいと思っていると思います。そしてそのクリスチャンがほとんどいないものだから、私たちはいよいよ力を受けて使わされていきたいと思います。今日は、見えるようになりたいと祈る、その祈りとその心をこの箇所から読んでいきます。35節、イエスがエリコに近づいたとき、一人の目の見えない人が道端に座り、物乞いをしていったとあります。イエス様はどこに向かっている途中でしょうか。エリコではなかったわけです。イエス様が向かっていたのは、この後行きます、エルサレムです。 エルサレムの入場ですよね。顔をまっすぐにエルサレムに向けて、そしてイエス様はエルサレムに向けてまっすぐ進んで行かれていました。そしてその途中でエリコに近づいていったわけであります。エルサレムまではあと徒歩で6時間ほどの距離です。名古屋から車で東京6時間弱、5時間、もっと早く着く人いるんですか？それはどういうふうに運転されてるんですかということも聞きますがじゃあ6時間にしましょうか。東京、千葉、茨城でもいいでしょうか。ずっと進んでいく、そのぐらいの時間です。距離としてはもちろんもうちょっと短いですが、歩いて行って6時間ほどの距離の旅です。エリコの町の近くに来られたイエス様、でもその時一人の盲人が道端に座り、そして上着を身にまとって、そして物乞いをしていました。他の並行記事、聖書の箇所を読むと、彼には名前があってバルティマイだったということが分かっています。バルティマイっていうのはティマイの子っていうことです。テマイの子、ティマイの子ですね。お父さんの名前はティマイだということは、まあ、容易に想像ができるわけですが、けれど物乞いをしていました。それは盲目となった息子を、そのティマイがお世話ができなかったのだと思います。あるいはお世話をすることをもうやめてしまったということを意味しています。バルティマイは、この盲人は今日もいつもの道を歩いて行きます。でもこの時期はいつもとは全然様子が違って、大きな祭りが、水越しの祭りが近づくエルサレム近郊でした。でもしエルサレムに行くのに、サマリアを通らないでエルサレムに行こうとするんであり、サマリアには行きたがらない人たちが多かったので、サマリアを通らずにエルサレムに行こうとするならば、どうしてもこのエリコを通らなくてはならなかったので、ですから北からエルサレムに来る人たち、外国からもそうです、東からもどうしても上からぐるっと回ってこないと砂漠がありますので、上から北からずっと通ってきて、こっちからか、皆さんから言うと東から来る人たちはずっと上からずっと降りてくる、その中でエリコを必ず通ってくるような道です。またガリラヤ近辺に住んでる人たちもみんなサマリアは通らずにエリコを通ってきますから。ということは皆さん、ものすごい数の人々がこの道にあふれていたことが分かります。それでも何か様子がおかしいというのをこの盲人は敏感に察知します。人の塊が聞こえるということです。いや、みんな大勢いるんだとあなたは思うかもしれませんが、でも先頭の人たちは後ろ向いてるっていう感じです。聞けば分かると、声の方向が分かると、こちら側にいる人たちは真ん中向いてるし、そして先頭に立っている人は後ろ向いてるし、ということはその塊の中心に何かものすごいことが起きているということが彼には分かるわけです。その集団、それもかなりの大きさの人々の集団が歩いて動いている。でその集団の中心を見ながら歩く、その輪を彼は聞いて、何か普通じゃないことが起きていることに気がつきます。36節、彼は群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事かと尋ねた。人々は答えます。ナザレ人イエスがお通りになるのだと。そうだったのかと思います。この群衆の塊が見つめているその集団の中心には、あのナザレ人イエスがいるのかということが分かる。この名前は盲人も知っていました。3年間の イエス様の交渉外と呼ばれるそのミニストリーで、イエス様は数えきれないほどの人たちを癒しました。数えきれないほどの人たちを立たせ、悪霊を追い出し、そして病を癒し、死者を生き返らせた。そのことを通してイエス様はずっとガリラ周辺を歩きながら神の国の到来を伝えていきました。神の国が来た、神の国が来たと、獣の国に向かってずっと神の国が来たとこの地上に語り続けていかれた主イエス様であります。その間、語るメッセージの間、イエス様が自分が病気よりも強い方であり、悪霊よりも強いお方であり、死よりも強いお方であり、天においても地においても一切の権威をお持ちの方であることを人々にお示しになって、ご自身がメシアであることを明らかにされました。旧約聖書の中には奇跡は山ほどありますが、しかし盲人の目が開かれるという奇跡はなくて、そしてイザヤ書にはそれはメシアがすることだということが予言されていた。そのイエス様が盲人の目を開いておられたことを彼も聞いていたのだと思います。人々は噂してたと思います。あれ誰、あれ誰って言ったら、ナザレのイエスだと。あれもしかすると次の王様かもよっていう話が、次のイスラエルの王様かもよっていう話がこそこそと話されていたと思います。そうした噂の中でイエス様が本当の意味で来たるべきメシアであったということが分かった人は、当時この場所でどのぐらいいたかは分かりませんが、そのような噂が流されていたことであります。この人たちが盲人に、ナザレ人イエスがお通りになるのだと知らせると、この盲人は一つのことを始めました。何を始めたかというと、37節、ナザレ人イエスがお通りになるのだと人々が知らせると、38節、彼は大声でダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと言ったと書かれています。盲人がし始めた一つのことというのは、大声でダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと言ったということでした。聖書の中には大声で言ったと書かれていますが、でもこれはギリシャ語で書かれている新約聖書を読みますと、一つの言葉でしか書かれていません。大声で言ったとは書かれてないんです。なんて書かれているかというと、これボアオーというギリシャ語なんですが、使徒の働きの8章で悪霊に疲れていた女が叫んだ時の叫ぶと同じ言葉です。あるいは他の文献では、女の人が赤ちゃんを産む時に叫ぶ時の叫びと同じ言葉だとも言われています。だから大声で言うというよりも、叫んだの方が良いと思います。ナザレ人イエスが来たんだと聞いて、彼はうわーって叫び始めるわけです。ダビデのこのイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めるわけであります。さっきも言いました、このエリコはエルサレムの杉越の祭りの直前です。もう大勢の人の雑踏と、そして話し声とおしゃべりでいっぱいの最中、彼はキリストに向けて、その輪の中心に向けて大声で叫んでいきます。ダビデのこのイエス様、私を憐れんでくださいと叫ぶのであります。出産最中の女性の叫びのように、あるいは何かの霊に疲れた人のように、普通ではない声をその人混みの中心に向かって繰り返していくわけであります。想像がつくでしょうか。大勢の人たちの声が響くその中で、うわーという声でもって、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと ずっと叫び続けるその声がするわけであります。叫んだ言葉はダビデの子のイエス様でした。イエスという名前は実はありふれた名前で当時、それで有名人であってもその名前だけではわからないのでフルネームで呼ぶことってありますよね。有名人の名字だけ言ってもわからないです。その名字がたくさんある場合、そうですよね、そうですよね。ですからそういう時は必ずフルネームで呼んで、テロップも出てくるわけでありますけど、イエス様が話題になる時はイエス様のナザレ村のイエスと呼ばれました。そこにイエス、イエシュアっていうのはそんなになかったからだと思います。ナザレのイエスって言ったらみんな誰のことかが分かったっていうことです。でもこの盲人がイエス様を呼び止めるときに使った名前はナザレのイエス様ではありませんでした。イエス様が言ったことは、彼が言ったことはダビデの子イエスだったわけです。ダビデの子イエス、そのダビデの子というのはメシアを意味する言葉でした。創世記の初めから神様が女の子孫が出て、蛇はその悪魔そのかかとに噛みつくが、しかし彼はお前の頭を踏み砕くと約束されたその福音の言葉があります。旧約聖書の最初の福音です。その福音の言葉を成就するために生まれてくる方がメシアだと信じられていました。それでイスラエルの人々はもうずっと男の子が生まれたらこれがメシアかもしれない、メシアかもしれない、お腹が大きいやお母さんの自分の子供がお腹を蹴る力が尋常じゃない、もう強いなっていう時はこれメシアかもしれないと思ったはずだと思います。その待ち望んでいたメシアがこの方だとこの盲人は言ったわけです。ダビデの子イエスと呼びました。それはかつて神様がダビデと契約を結ばれたからです。約束をされた、こんな約束をしました。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、ダビデに、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く立てると、第二サムエルの7章12節のところで神様がダビデと約束をされたところでした。王座を常しえに確立したのはダビデの息子ソロモンではありませんでした。実際ソロモンの後継ぎは国を分裂させていますし、イスラエルはその後他の国に飲み込まれてしまいます。しかしこのメシアはダビデの子孫として生まれ、そして永遠に続く王国を起こすと予言されている。それがメシアだとイスラエルの教会学校はみんな教えてきたことでありました。親が子に、子がその孫に、あるいは教会学校でずっとメシアはダビデの子だよと教えられてきたことであります。それでユダ族、ダビデの子孫から、つまり王家ですが、ダビデの子孫の家系であったヨセフと、そしてダビデのユダ族のダビデの子孫の家系であったマリアから一人の男の子が生まれる。その名はイエスでありました。ナザレに生まれ、ナザレに生まれて、メツレムに生まれましたけど、ナザレで育ったのでナザレのイエスと呼ばれましたが、しかしこの盲人は自分が教会学校で学んだ全部を出してきます。そうやって主イエスを呼び止めようとします。何だったかなメシア、メシアって何だったかな、今目の前を通ろうとしているのは私の救い主で、私のメシアで、イスラエルのメシアで、全世界のメシアだって分かってんだけど、何だったっけな、 メシアって何だったっけな、思い出すその中で彼が教会学校で覚えてきたことをすべて出してきます。そして言ったのが、ダビデのこのイエス様、私を憐れんでくださいでした。そうやって主を呼び止めようとしたのであります。自分の耳に入ってきたこの方の噂は、盲人の目を開くことも病を癒すことも悪霊を追い出すこともすべてメシアであられる救い主のすることばかりだった。そして今この方が私の目の前を通ろうとしている。この方を待ち望んでいたのは、いわゆるイスラエルだけではなくて、この私もそうなんだと心の中で思いっきりあふれる思いが叫び声となって出てきます。救い主に会いたかったのはこの私なんだと、それで叫ぶ、メシアよ、メシアよ、あふれる思いが叫び声になって飛び出してくるわけであります。さっきの男はこのメシアのことをナザレのイエスだと言ったけれども、そうじゃない、そうじゃない、よく聞け、ダビデの子のイエス様、ダビデの子のイエス様と彼はイエス様を呼んだのであります。彼はメシアを呼んだのであります。彼は救い主を呼んだのであります。エレミアの33章3節にこういう御言葉があります。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げると、聖書の御言葉にあります。あなたが教会学校で学んできたイエス様はどういうお方なんですか。あなたが大人の教会学校で学んだイエス様はどういうお方なんですか。主は私を呼べと言われます。主はあなたにとってどのようなお方なんでしょうか。この盲人はダビデの子だと告白しました。あなたは今日何と言って主を呼びますか。癒し主よ、救い主よ、清め主よ、信仰の創始者であり完成者よ。主が始められたことは主の再臨が来るまでに完成させると言われた完成者よ、王よ、最高権力者よ、力ある神よ、アルファでありオメガ、最初であり最後である方よ、救いの鍵を持っておられる主、王の王、主の主と桃に書いておられる主、王冠をいただいておられる主、そこにはまだ誰も知らない名が書かれている、私たちも知らない、どんな神学者もわからない名が書かれている主、イエス・キリストよと私たちは呼び止めることができるのであります。こう祈りなさいというメッセージではありません。あなたの祈りは、もしイエス様に向かって直接語りかけたい祈りがあるならば、呼び止めることです。メシアよ、メシアはよ、救い主よ、イエス様よ、私の助け主よ。ダビデの子のイエス様、イエスを呼ぶことであります。この名は他の誰に頼るよりもいい名です。牧師先生の集まりに頼るよりもいい名前です。全国の牧師先生が集まるような大会でそこで頼むよりもいい名です。なぜならこの方の名は全ての名に勝る名だからです。今日祈れるし、今日頼れるお方です。 この盲人はそうやって頼っていきます。ダビデの子イエス様、ダビデの子イエス様、言ってることはもう一つのメッセージです。あなたがメシアだって、他に神はいないって、あなたが主だと、メシアだと、創造主だと、私を作られた方だと、私を清く変える方だと、私を救ってくださる方だと。ダビデはこのメッセージを続けていく中で人々が嫌悪感をあらわにします。そんな排他的なメッセージするんじゃないよというわけです。他にもチャンスを与えとけと、他にも可能性を開いておけと、他にメシアがいるじゃないかも、いるかもしれないじゃないかというようなことを言って、そのメッセージを何とかして止めようとします。裾を最初は引っ張っていたのが、なんと力ずくで彼の口を塞ぎ、そして止めようとする。先を行く人たちが黙らせようとしてたしなめたが、その人はますます激しく、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫んだと書かれているのであります。必要なんです。主が他の誰も助けてくれなかったし、他の誰も私を根本から変えてくれることはできないから、私にはイエス様が必要なんですと彼は祈っていきます。お金もいいし友人もいい、そんなことを欲しがる祈りを聞いたことがある。でも私はよく分かってる、お金もこの目を見えるようにすることはできなかったし、友人たちも助けてはくれても、しかし私の目を見える根本の解決を与えてくれることはできない。人はそうだ、鼻に息をするものに頼っても結局根本から変えることはできないから、私は必要なんだ、イエス様が必要なんだと祈っていきます。他の人たちは私を止めるけど、他の人たちはそんなに必要を覚えてないし、私の必要と同じ必要なんて覚えてない、そんなに頼りにしてないだろうと思う。でも私にとってはこれが一回のチャンスかもしれない、これが逃せないチャンスなのかもしれないと思って彼は叫んでいくわけであります。皆さん、あなたがどうしても主イエス様を呼び止めなければならないときに祈る祈りは他の人には分かりません。他の人は他の人の常識をあなたに当てはめようとします。でも他の人の常識は健康な人の常識です。今日の私には何の関係もないと思う日が私たちにはあります。気を使うことあります。ああそうか、いかんね、それだったらちょっとやめとこうかっていうことももちろんあるかもしれないけれども、人生のそんなに多くはないかもしれないけれども、ここで私が変わらなかったらダメなんだという瞬間において、ここで私が治らなかったらダメなんだという瞬間において、ここで私が物の考え方をまっすぐ変えなければならないんだという瞬間において、人が止めるんだったら、常識をわきまえろと言って止めるんだったら、それは誰か他の人の常識であって、救いを求める私の常識とは違うからとお断りしなくてはなりません。彼はますます強く激しく叫び続けたことでありました。ホースを、蛇口を開いてホースバババババババって水が出ているその中で、あなたが親指でギュッと押さえてつまんで水止めようかなぐらいの勢いで止めますと、ビューッと強く飛び出していくのと同じように、この人は主イエスキリストの信仰告白、主イエスキリストへの賛美、主イエスキリストのメッセージ、止めようとすれば止めようとするほど強く激しく叫び続けたのであります。ダビデの子よ、私を憐れんでくださいです。イエス様は耳に入ってきた情報で、まあ情報もなくても分かる、これからイエス様が行くところは水越しの祭りだ、他に行くところはない、イエス様もみんなと一緒にエルサレムに行くんだと思う、でも私は行けない、盲人だからついていけない、6時間の距離が遠すぎる。そしてイエス様がナザレに戻られたりすることがあるかもしれない、でもナザレも私は盲目だから行けない、東京に行けって言われたって遠いし、九州だって行けない、 でもイエス様が目の前に来られたという瞬間なんです。自分のそばを通っていると聞いたその瞬間なんです。見えないけれども主イエス様がそばを通っていて、その音が聞こえるその状況なんです。彼はどんなに止められたってイエス様を求めることをやめたりはしませんでした。兄弟姉妹、祈っていることで他の人がやめた方がいいよというようなことがあったり、あなたが語っていることでやめた方がいいよと言われたり、あるいは何を言ってもなくてもあなたのその信仰生活を、信仰生活は主イエスキリストの捧げ物ですから、捧げていくこの人生でクリスチャンであることをもうやめろと言われたりした時の、その時の気持ちがこの盲人の気持ちです。やめろ、やめとけ、もうやめろ。しかしやめろと言われてやめられないものが世界には多くないかもしれないけど、ここに一つあるんだ。皆さん、信仰はやめられない。イエス・キリストを信じて歩むこと、これはやめられないことです。もっと見たい、それはこの盲人の心の思いでした。見たいんです、知りたいんです、分かりたいんです、もっとはっきりさせたいというのがこの盲人の願いでした。兄弟姉妹方、見たい、見えるようになりたいと思われる方いるんです。今日それが説教のタイトルです。見えるようになりたい、もっと見たい、もっと知りたい、もっと分かりたい、もっとはっきりさせたい、そのように願う方いるでしょうか。そうすれば主のお答えは、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようと言って、あなたに理解を超えたことを告げてくださいます。理解を超えた大いなることとは一体何だったんでしょうか。この盲人が呼んで、イエス様を呼んで、そしてこの盲人に答え、そして盲人が知らなかった理解を超えた大いなることをイエス様をお告げになったんですが、それは一体何だったでしょうかって言ったら、それが39節です。39節の次読みましょうか。イエスは立ち止まって彼を連れてくるように命じられた。彼が近くに来るとイエスはお尋ねになった。私に何をしてほしいのですか。盲人にとって大きな理解を超えた言葉っていうのは、私に何をしてほしいのかでした。これはね、皆さんね、今の上下関係が曖昧な世界ではわからないかもしれませんが、この中東、この時期、この地域では何をしてほしいのかは、これはご注文は何になさいますかです。へりくだった、へりくだったお言葉でした。昔アメリカのピザ屋さんの社長が、スーツを脱いでエプロンをし、新しくバイトとして入りましたというふうにして、バイトのふりをしてお店にで仕事をするっていう番組がありました。で、最後に社長室に呼んで、店員を、そのお店の店員を社長室にみんな呼んで、じゃじゃん、社長でしたっていうのをやる番組で、私は心の中でアメリカ版水戸黄門と呼んでいるんですが、その社長が社長であることを隠して注文を取るわけです。 で最後に社長がよくやってる店員にボーナスを与えるっていうまさにもう水戸黄門なんですが、そういう番組だったんですが、その番組見ながら社長が注文を取るんですよね。でへったくそなんですよね。でも一生懸命取るんです。で最後にその店員が、あ、この会社を作った人があんなふうに一生懸命注文を取ってたのかっていうことに気づいたりして感動するっていう番組なんですが、イエス様は心優しくへり下っているからとご自分のことをおっしゃってくださるイエス様が、へり下ってへり下ってなされたこの質問です。誰よりも高い神様が盲人よりも低くなられて注文票を手に、ご注文は何になさいますかと言われた。何をしてほしいのかと。私を呼べよ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げるというのは、まさにこの御言葉でも成就しています。私たちがイエス様を呼び止めて、そしてイエス様に語りかけるときに、イエス様を呼ぶときにイエス様がおっしゃってくださるのは、私たちの理解を超えた一言です。その愛は、その慈しみは、私たちの考えている人知をはるかに超えていて、そして高さも深さも長さも広さも想像を超えたものです。神という方は私たちの、もちろん私たち神学としてちゃんと神という方をしっかり受け取っていなくてはなりませんが、しかしその神学をも超えて、主は私たちに何をしてほしいのですかと聞きに来てくださるお方です。私は信じられないと思います。私が神学で学んできた神様は、ユダヤ人たちが神学で学んできた神様はこういう方じゃないから。しかし主はあなたの前に来て、呼んだか、どうした、何をしてほしいんですかと聞きに来てくださるお方であります。それで私たちは大胆に恵みの座に近づいて、折にかなった助けを受けるために主に頼ることができるのであります。この言葉に盲人は答えます。ちゃんと答えます。ちゃんと答えないあなたのご主人のような態度ではありません。今日何食べたい、何でもいいっていうやつじゃないんです。盲人は答えます。私は見たいんですって、見てみたいんですって言うわけです。見える人になりたいと言います。イエス様がエルサレムに行くのは私行けないと思ってました。でも見えるようになったら私行けます。あなたについて行きたいと思います。そんな願いを口にします。兄弟姉妹、求めなさい。そうすれば、そうすれば与えられます。誰であれ求める者には与えられます。友達は視力を与えてくれなかったし、貯めたお金も視力を与えてくれなかったけど、主よ、どうか私をサポートしてくれるものではなくて、見えない私を見えるようにする視力をくださいとこの男性は願ってゆきます。から求めを口にします。キリストの前に立って求めを口にします。人生でずっとあなたが願ってきて溢れているような求めがあなたの心にあるのであれば、兄弟姉妹、それを主の前に心を注いで祈ることです。求めることです。無責任だとあなたが、自分の常識があなたの裾を引っ張って、そして黙らせようとしてたしなめたとしても、しかしますます激しく祈ることです。この日本はこれから牧師が少なくなるそうです。でもふーんです。私は祈ってますから。もっと主の前に救われる方が起こされて、そしてもっと神の羊である 教会を養う方が起こされることを私は願ってますから。常識はいろいろあります。無責任だと言われても仕方がない。でもたしなめようとして、そして紐を引っ張られたり、あるいは操り人形の人にして口を閉ざされたりしても、でも私に与えられている御言葉は、5年間で4人献身者が出ました、それで満足しろじゃないんです。あなたは5本6本と打つべきだったと、そうすれば勝利を得ることができたのにと言われる旧約聖書の御言葉が心から取れない、それで求めるんです。そして主は無責任と思ってもこの祈りを許してくださっているので、求めていきます。兄弟姉妹の祈りは違うことかもしれません。でも無責任だと、あなたの常識があなたをとどめようとしても止まらないあなたの祈りは一体何か、それを心の中で思い出していてほしいと思います。そしてそれを祈ることです。彼は求めを口にします。自分の賭けを知ってたからです。成長するということは自分の不足を認めることだって言った人いました。自分には一体何が必要なのか、自分の賭けを認めていくことがその祈りにつながっていくことだと思います。自分の賭けを自分で認められない人はなかなかそれを祈ることが難しいと思います。盲人は認めていました。自分は見えないんだと、それで願うことであります。あなたに欠けていることはあるでしょうか。それがあなたの祈りになり、また願いになっていきます。私に何をしてほしいのですかと主は問われ、この人は答えます。主よ、目が見えるようにしてくださいです。見えさえすれば行動が変わるからです。見えないのに行動を変えろと言われてもうまくはいかないです。見えないのに何かを始めろと言われたって何かを始めることはとっても難しい。見えないのに教えろと言われたって教えられません。見えないのにリードしろ導けと言われたってできない。でも見えれば私は行動を変えることができるし、見えれば人を導くことだってできる。私は見たいと彼は願います。ちゃんと見たい。自分に何が期待されているのかも知りたいし、自分の周りに何が待っているのかも知りたいし、自分の将来に何があるのかも見たい。で、見ておきさえすれば行動をすることができるからと、そして祈るわけです。見たいと、見せていただきたいと、見えるようになりたいと祈るわけです。イエス様は答えます。ここに視力を用意してあると。察視力を持てです。イエス様は彼に言われた。見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救ったと主は言われるわけであります。その人は直ちに見えるようになり、神を崇めながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美したと書かれています。ついていけない彼でした。イエス様と共に神殿に入ることが許されない彼でした。礼拝に行けない障害を一つ抱えた彼だったわけであります。そして彼は父親にもティマイにも捨てられたかもしれない彼でした。それで物乞いを始めた彼です。でもイエス様によって、あの子供の時に聞いた詩篇が自分に成就したことを知ります。私の父、私の母が私を見捨てる時は主が私を取り上げてくださいます。詩篇27編です。そしてこの彼は自分のすべての持ち物であったかもしれないその上着を投げ捨ててイエスのもとに行ってついて行きます。あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。私の荒布の時、喜びをまとわせてくださいました。やがてこの彼はまず確実に言うことができるのは、教会の一人になったということです。じゃないと名前は残りません。名前がマルコの福音書に残っているということは、見えるようになって、そして彼がその見えるようになった目でイエス様のエルサレム入場を見たということです。そしてそのエルサレム入場を見、そしてその後起こる鞭打ちを見たということです。 そしてその後イエス様の十字架を見たということです。そして見えるようになった目で彼はそこで信仰を捨てたりせず、復活の主を見、そして聖霊注がれて始まった教会を見、その一人となったということでした。それでマルコは彼の名前が記録されていて、記録することができ、彼の名をバルティマイと記したわけであります。恵みのメッセージです。でも恵みはこれだけではありません。イエス様が私に何をしてほしいのですかと言われた後、その人は主よ目が見えるようにしてくださいと答えたと書かれていますね。でも主よ目が見えるようにしてくださいと書かれている、その見えるという言葉、見えるというふうにして翻訳されているこの御言葉は、実は元のギリシャ語ではアナブレポーという言葉で、見えるだけだったらブレポーなんです。アナっていうのはもう一度という意味があります。イエス様が何をしてほしいのかと聞かれて、彼が答えた言葉は、主よもう一度目が見えるようにしてほしいということでした。前は見えていたんです。前は分かっていたんですけれど、見えなくなった。それでもう一度見たいというのが彼の祈りだったわけです。失われたもの、奪われたもの、なくなってしまったものを取り戻してくださいというのが彼の祈りだったんです。こんな切なる祈りが他にあるだろうかと思います。悲しい祈りです。とっても悲しいけど、彼は祈ります。また見えるようになりたいんですと。兄弟姉妹の中で、以前は見えていたのに今は以前のようには見えないっていうクリスチャンがいるならば、これがあなたの祈りです。昔は見えていたことが今どうしても見えないというクリスチャンがいれば、これがあなたの祈りです。昔は喜んで歌えた賛美なのに今は何とも思わないという方がいるならば、これがあなたの祈りです。かつては希望が見えていたのに、楽しみが見えていたのに、喜びが見えていたのに、将来が見えていたのに、あるいは教会のなすべきことがはっきりと見えていたのに、あるいは私というクリスチャンがなすべきことははっきりと賜物だ、はっきりと飯だと分かっていたのに、今は見えないで歩んでいるというのであれば、主はあなたに問われます。何をしてほしいのか。以前見えていたのに見えなくなっている事柄があるのであれば、私たちは答えていきます。誰に止められてもいい。私たちは答えていきます。無責任だと言われても構わない。私たちは答えていきます。抑えられた水がホースから飛び出していくかのようにして、主にまっすぐにお届けします。主よもう一度見えるようになりたいって祈ることです。私祈ってます。もう一度見たいものがあるからです。それで蒼天で祈る時もあります。でもみんながびっくりしないように祈っていますけれども、でももう一度祈っています。主が与えてくださる霊的な視力があって幻が見れるんだと。主よもう一度見たい、もう一度見せていただきたい、もう一回見えるようになりたいと祈る祈りが私にもあります。兄弟姉妹いかがでしょうか。あなたももしもう観客のふりして生きるのは嫌だというのであれば、主をもう一度見たいと言ってこれから世に飛び出していくことだと思います。お祈りをいたします。私を呼べ、私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。一体私に何をしてほしいのか、願いは何か。イエス様、あなたがこうして問われるその問いかけから私たちの祈りは始まっていきます。主よダビデの子よ、イエスキリストよ、もう一度見えるようにしてください。 もう一度分かるようにしてください。また私たちがもしこの場にあってイエス・キリストを主と告白しないでいる人生を送っているのであれば、主よ、あなたを神御子イエス・キリストであると告白する信仰を私たちに与えてください。何をしてほしいのかと言われる祈りに言葉に答えて私たちが祈りを始めることができるようにどうぞ主を導いてください。そばにおられる主、世の終わりまでいつも私たちと共におられる主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。